10. 宗教について。ある一人の悪人が地獄の血の池で沈みそうになって苦しんでいた。この男は生きている間悪いことばかりしていた男だった。お釈迦様は天国の蓮の池からこれをご覧になって、この男が一生の間にただ一度だけ良いことをしたことがあるのを思い出された。ある時、彼は森を歩いていて、彼の前に一匹の小さな蜘蛛がいるのに気がついた。彼は初めその蜘蛛を踏みつぶして殺そうと思ったが、蜘蛛にも命があるのだから助けてやろうと考えて殺すのをやめたのだった。お釈迦様は、できればこの男を天国に連れてきてやろうと思い、天国の雲の銀色の糸を手におとりになって、その池から地獄まで下ろされた。池で苦しんでいたその悪人は、天国から下ろされたこの糸に気がつくと、喜んでそれを登り始めた。もう、血の池が小さく見えるくらいまで登ったところで、この男は下を見て驚いた。たくさんの悪人たちが下からその同じ糸を登ってくるではないか。この糸は細い細い蜘蛛の糸だ。いつ切れてしまうかわからない。心配になったこの男は、下から来る悪人たちに大きな声で命令した。
おい、この糸は俺のものだ。みんな、早く地獄へ戻れ。
彼がこう言い終わった途端、蜘蛛の糸は彼の手のところから切れて、彼は他の悪人たちと一緒に血の池へ落ちていった。これは、芥川龍之介の蜘蛛の糸という小説のあらすじである。この話を知らない人はいないと言ってもいいくらい日本では有名な話である。大抵の子供は小学校の時に読ませられる。これを読む子供たちは仏教の教える天国や地獄がどんなものかを知り、自分のことしか考えない悪人の狭い心と、お釈迦様の広い心について考えるだろう。もちろん、この小説は仏教の考え方を教えるために書かれたわけではないが、これを読むと人間性について広く考えさせられる。このように、日本人はいろいろな本を通して仏教に親しみを持つようになる。しかし、日本の仏教人口はどれぐらいかと考えると、多分みんなが思うほど多くはない。自分は仏教を信じているとはっきり言う日本人はかなり少ないであろう。普通の日本人は、誰か親しい人が亡くなった時とか、亡くなってからちょうど何年目だというような時以外は、お寺に行ったり、お坊さんに会ったりすることはほとんどないのではないだろうか。仏教は日本で生まれたものではなく、6世紀に中国から伝えられたものである。もともと日本にあった信仰は仏教とは全く違ったものであった。それは生きている世界と死んでからの世界をはっきり区別しないし、山とか大きな木とか岩など自然のすべてが神となるようなものであった。このことからわかるように、日本の神はキリスト教のような一つの神とは全く違うものである。そして人も死ねば神になった。このような信仰をもとにして後に神道と呼ばれるものが出来上がったのである。仏教では自分が生まれる前の世界や死んでからの世界について考える。 悪いことをすれば次に生まれてくるときには動物になるという考え方もある。例えば、昔あるお坊さんが一頭の牛を見た途端、それが自分の母親であると感じ、家に連れて帰り、その牛が死ぬまで大事に世話をしたという話も残っている。しかし神道では、生きている間の方が大切である。だから神社の神様も人が生きている間に役に立つ神様ばかりである。自分の行きたい大学に入れるようにとお祈りをする神様。早く子供が生まれるようにと祈る神様。病気が治るように祈る神様というふうに。以上のように、日本には大きく分けて仏教と神道の二つの信仰がある。そしてこの二つは歴史的に混ざり合ってきて、現在の日本人の考え方に深く影響を与えている。さて、日本におけるキリスト教の歴史も決して短くはない。今、キリスト教の信者は日本人全体の 1% に過ぎないが、ポルトガル人によってそれが日本に初めて伝えられたのは1549年のことである。しかし、はじめ秀吉が禁止し、その後江戸幕府がもっと厳しく禁止した後は、誰もキリスト教を信じることはできなくなってしまった。宗教は禁止されたからといって、すぐ捨てられるものではない。だから、江戸時代には、キリスト教信者は自分が信者であることを人から隠さなければならなくなった。幕府はそのような隠れた信者を見つけるためにある方法を考え出した。踏み絵と呼ばれるキリストやマリアの像を作り、それを人々に踏ませて隠れた信者を見つけようとしたのである。信者でなければ踏み絵を踏むことは何でもないことである。しかし、信者にとってはこれほど恐ろしいことはなかった。踏み絵を踏むことは自分の信仰を捨てることを意味するからである。信仰が強ければ強いほど踏むことは難しかったに違いない。どうしてもそれが踏めなかった者は幕府の手によって殺された。踏み絵は主にキリスト教信者の多かった九州で1853年まで使われていた。このことから、幕府の禁止政策にもかかわらず、信者はついに最後まで亡くならなかったことがわかる。現在、多くの若者たちが信者でもないのに教会で結婚式をする。多分、踏み絵のことなど全く考えもせずに、ただそれが流行であるという理由だけで。それ以外の場合は、神道による結婚式をするのが普通である。私たちは、それが伝統的な結婚式の形だと思っているが、専門家の研究によると、この伝統が出来上がったのは大正時代からなのだそうである。それ以前は、結婚と宗教は関係がなかったそうである。